このような社会の不安がたくさんある中ですけれど、皆さんと一緒に今日礼拝を捧げることができて本当に嬉しく思います。ぜひ、このコロナウイルスがいろんな影響を与えておりますけど、守られるように皆さんで一緒にお祈りしたいなと思います。旧約聖書などを見ますと、疫病というものが当時流行っていて、そしてそれが広がっていったっていうようなことも聖書の中には書かれています。でもある時、教会にいる人たちがお祈りをしている、祭司が人々を集めて、みんなと一緒にお祈りをした、そうすると疫病は去っていったっていう記述があります。お祈りすれば全部叶えられるっていう単純なものではないかもしれませんけれど、私たちはただ単にお祈りしましょうっていう軽いものよりも、今日私たちの心の内に神様の信仰がそれぞれに与えられていて、そして祈り求めていこう、私たちの手には負えないことがたくさんこの世の中にはある、私たちの思いだけでは解決できないことがたくさんある、その時にこそ私たちは祈りの手を上げて、そして神様助けてください、神様癒してください、この病を止めてください、そうやって祈り求める私たちでありたいなと思っております。本当に苦しみの中に置かれている人もいますし、痛みの中に置かれている人もいます。もし近くにそういう方がいたら、本当に手を置いて祈ることはできませんけど、手を置くようにして本当に癒しと守りを私たちは祈り続けていきたいなと思います。このような社会不安のある中ですけれど、先週の水曜日3月の4日に鈴木広江姉妹の総礼拝がこの教会で行われました。あまりたくさんの人が集まるということはできませんでしたけれど、3月4日はちょうど鈴木広江さんのお誕生日だったんですね。お誕生日に葬儀ができるっていうのは、いいっていうふうには言えませんけれど、とても祝福だなって感じました。ご自分の生涯を全うされて、そして誕生されたその日に天に帰って行かれるっていう、そういう礼拝の時を持ちました。広江さんは先週もお話ししましたけど、教会には定位置がありまして、みんな大体同じようなところに座るっていうのが教会の礼拝にはあるかもしれませんけど、前から2番目、前から2番目は祈りのシートと呼ばれます。前にいる人はですね、本当に教会のために祈ってほしいなと、後ろの人もそうですけれど、祈りのシートがあるんですね。だんだん皆さん年を重ねていったらだんだん前に来てくださいね。で、奉仕ができないことがあっても、いろんなとこ出かけることができないことがあっても、日曜日は教会に行って祈ろう。2番目開けてありままだ開いてますから、ぜひだんだん皆さん前に来て、そして祈っていただけたらいいなと思います。私も考えてみれば本当にその祈りに支えられて、守られてきたんだなと、広江さんの葬儀をしながらですね、そんなことを感じました。ぜひ ご家族に慰めがあるようにもお祈りしていただければと思います。今日の御言葉をお読みしたいと思います。マルコによる福音書の1章の40節からのところです。新共同訳聖書ですと63ページ。最近は教会の共同訳聖書というのが出まして、新しい共同訳聖書というのがありますので、ちょっとそちらの訳で私は読みますので、皆さんも手元にある聖書の言葉とちょっと見比べてみてください。ちょっと表現が言葉が違うかもしれません。マルコによる福音書1章の40節。さて、既定の病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願い、お望みならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、私は望む、清くなれと言われると、 たちまち規定の病は去り清くなった。新共同訳の聖書でも一番この古い、あの訳のものですと雷病っていうふうに、まあ、なっている訳詞もありますし、今日清美さんが読んでくださった聖書では重い皮膚病っていうふうにもなっています。まあ、そのようにいろいろ訳が違うんですけれど、一番新しい訳ですと規定の病っていう、規定っていうのは旧約聖書に規定されている、まあ、そういう病気っていうふうにこう言われているものです。雷病とか重い皮膚病も、まあ、偏見を与えてしまうようなそういう言葉としてありますので、そういう言葉を使わないように規定の病、定められた病気っていうふうに、まあ、そう言い換えているっていうのが新しい訳ですね。昔からやっぱり病気っていうのはありました。現代においてもやっぱり病気っていうものは私たちの生活と隣り合わせだと思います。だから薬を飲んだりお医者さんがいたり、まあ、そういう必要は今もたくさんあるわけです。昔の時代は今のように薬があるわけではありませんし、お医者さんが近くにあるというわけではありませんから、病気になるっていうことはとても深刻なことだったんですね。でもっと突き詰めて考えると、なぜ私はこの病気になったんだろうかっていうことがよく理解することができなかった。今であればですね、まあ、風邪をひいたりいろんなこう病気になってしまうこともあまり原因っていうのは何か添削してあれが悪かった、これがいけないんだっていうふうには深刻に考えないこともあるかもしれません。まあ、病気になったらお医者さんに行って、処置をしてもらうっていうのが普通ですけど、この時代ですともう少し意味を考えて、そして偏見っていうもので見られてしまうっていうこともあったんです。例えば、まあ、病気をしてなってしまうとですね、あの人は神様に背いたからこういう病気になったんじゃないかとか、昔から罪を持ってたから、ああこういうふうに今大変な状況になってるんじゃないかっていうことを、病気そのものよりも人間性の部分まで突き詰めて、そしてその人を裁いてしまうっていうようなことがあったそうなんです。今日の聖書の箇所には規定の病っていうのがありますから、そういうものを全部排除して、それは単に規定の病なんだって、旧約聖書に記されている、まあ、病気なんだっていうふうに表しています。この規定の病っていうことの意味を見ていくと、この人が罪を犯したとか、この人が間違いを犯したから病気になった、そういうことじゃないんだよって表しているような、そういう表現でもあります。私たちは神様にあって生きていくとき、聖書は因果応報っていう思想を持っていないんですね。悪いことしたから神様が罰を下さるっていうのはないんです。それぞれの状況っていうのは確かに難しい状況が出てくる時があります。災難っていうか災いというか試練っていうか、まあ、いろいろなことを皆さんも抱えているっていうことがあるかもしれませんが、それは決して神様の罰が下っているっていう考え方は聖書からは出てこないんです。それをある意味でそのまま受け止めていくことが必要なんです。私も病気になることがありました。でも病気になるとですね、いろんな人から連絡が来ました。何か間違ったことをしてたんじゃないかっていう人もいますし、まあ、そういうふうに、いろんなことを言うことでですね、自分もそういう言葉を聞くと、やっぱそうなのかなとか、やっぱりこう神様から何か背を向けていることがいっぱいあったからかなとか、まあ、反省することは必要なんですけど、でもその病気を経験した時にですね、そのまま受け止めることが大事なんだと思いました。いい悪いの判断は誰もしなくていいんです。そして誰かが経験している苦難も何かの判断を私たちはしなくても大丈夫なんです。神様が 私たちそれぞれに課題を与える時があります。今のコロナウイルスのこともそうかもしれませんけれども、これがどういう原因かとか、なんでこうなってしまったのかっていうことを詮索し始めると、とても難しくなってしまうんです。今私たちは課題があります。そしてこの課題を通して私たちはどう生きようとしていくかっていうことを考えています。何か人間性を深いところに詮索してですね、決して判断しなくていいことっていうのがたくさんあるんです。今日の規定の病を患った人、この人は多分ものすごい大きな偏見の中に置かれていた人でありますけれども、でもイエス様の前にひざまずいたっていうことが書いてあります。一番大事なことなのかもしれません。慌てて何か動揺した生活を送っていたっていうことよりも、イエス様の前にひざまずいたっていう、願ったっていう、まあそういうことが書かれています。私たち一人一人がイエス様の前に今日ひざまずくように招かれ導かれているっていう、そのことを私たちは今日の聖書の箇所から知ることができます。イエス様のところに行って願った思いっていうのが40節に書いてあります。御心ならば私を清くすることがおできになります。まあ、そういうふうに願ったっていうふうに書いてありますね。ちょっと病気を患っていたので、私の病気を治してくださいとは願ってないんですね。清くすることができますっていうふうに考えていた、願っていったっていうことがあります。そうすると多分この人は汚れているっていうふうに見られていた。重い皮膚病っていうのはこういうカビの一種で、いろんなただれのようなものが皮膚に生じてしまうっていうことがあったそうですね。だから外見から見るとすごく痛々しいというか、そういうカビがこう少し皮膚を覆っているっていう状況ですから、少しこうみんなが見るとですね、近寄んない方がいいんじゃないですけれど、伝染したらどうしよう、移ったらどうしようっていうのが、やっぱりそういう不安が広がっていったっていうこともあったそうなんです。でもこれは聖書の規定の病っていう、このカビが発生するっていうのは決して体、病気のことだけを言ったんじゃないんですね。家にもカビがこう発生するっていうことがあると、この当時はですね、そこに人が行ってまたそのカビを持ち寄って社会にこう広がっていかないように、7日間は隔離するとか、7日間はその家に入らないとか、まあそういう対処をしていたっていうことがあったそうですね。広がらないようにしていく。決してこの旧約聖書が表しているのは、カビがあるからこの人は汚れているとか、神様に背いているとか、そういうことではないんです。状態を、今皆さんが経験しているいろんな状態をそのまま解釈なしに受け止めていくっていう、そうすると処置の方法っていうのはいっぱいあるんですね。イエス様はこの人に清くなれと、そして、この病気が癒されていったっていうことを経験させてくださいました。御心を知るっていうことがとても大事な時があります。私もですね、こんな社会のいろんなことが起きてきて、そして教会も集まるのはどうしようとか、そしてこうこれからのことっていうのはどういうふうに考えていったらいいんだろうかって、思うとですね、自分の判断っていうのは、まあ、ある程度はできるかもしれませんけれど、でも御心を知るっていうことがそのことを超えて大事なんだなって思わされているんです。でも御心っていうのがなかなか聞こえないっていう時があるんです。まあ、牧師ですからいつもお祈りしています。聖書を読んでいます。でも神様の御心は何ですかっていうことを受け止めるにはものすごく時間がかかる時があるんですね。でもこの人はイエス様の足元に願い続けた、祈り続けた。そうするとイエス様の御心が聞こえてきました。 よろしい、清くなれっていう言葉です。清くされていくっていう神様の計画っていうのをこの人は受け止めるっていうことになりました。神様の計画っていうのはいつもこういう最善の計画なんだと思います。でもこの世の不安っていうのは決して最善の方には私たちの思いを導かないんです。最悪のことを考えさせられるんです。こうなったらどうしよう、私もこの病気だけじゃなくてこの社会不安だけじゃなくて自分の人生考えるとこれから年を重ねていっていろんなことを乗り越えていっていくときにどうなっていくんだろうって自分で考えるとですね、御心を外して考えると決していいふうにはいろんなことを考えられない時もあるんです。ああそうだな、これもダメになっちゃうかもな、ああこのことも難しくなっちゃうかもしれないな、ああこうやって生きてもうまくいかないこともいっぱいあるかもしれないなっていうのは考えるのが得意なんです。もう頭がフル回転でいつもそういうことはいっぱい出てきます。でも御心を悟ることがすごく遅いんです。祈り続けないとそのイエス様の御心を私は受け止めることができない。でも御心を一旦受け止めると心は本当に自由になるんです。だってこの人はよろしい、清くなれって聞いたんです。すごい癒しの言葉です。あなたの人生は大丈夫だよ、今は汚れを負って今は病気を負ってそして社会生活もできないような不安の中にあなたはいるかもしれないけど、あなたは清くなるよってイエス様が語ってくださったんです。このウイルスの問題も多分御心を本当に悟ったら神様が清くしてくださいます、守ってくださいます、神様の御手の中で支えられます。それが御心なんですね。私はそれを心に受け止めていたいなっていつも思います。そしてこの人は清くされた時にすごく嬉しかったと思うんです。今までずっと社会の隅っこに追いやられていて人間らしい生活ができなかったんです。病気だったから汚れているって言われていたからみんながこう離れていくじゃないですけれど、そういうような社会の孤独の中に生きていた人です。でもこの人が清くなったっていうなるっていう神様の御心を知ったらですね、この人は癒されたんです。不安が取り除かれたんです。孤独はもう終わったんです。これからその人らしい、人間らしい社会の営みの中に生きることができるようになったんです。でも今日の聖書箇所を見るとちょっと面白い、言っちゃいけませんけど、このイエス様が何かものすごく43節でイエスはすぐにその人を立ち去らせようとして厳しく注意して言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて人々に証明しなさい。イエス様がそこまで注意を促すっていうのは珍しいんです。だいたい病気を癒したらですね、安心していきなさいとか、もう罪を犯しちゃいけないよって、もうそのまま行きなさいってみんな送り出すんですけど、この人にはちょっと誰にもこれ話しちゃダメだ、なんでこんなこと言ったのかなと思う、ちょっと興味深くなったんですね。多分この癒された人はものすごい感情的な人だったかもしれない。もうこの人が社会にこうバーッと送り出したらですね、何でも言い広めちゃう。もうまあこれ聖書に全部書いてないですからね、これ想像の範囲なんです。こういう人 いるんです。でもそういうふうな霊の恵みにものすごい溢れて、だって癒されたんですから、長年の病気が、もうイエス様に出会ったら喜んで、もうこれをみんなに言い広めたい、みんなイエス様信じなさい、神様信じなさい、もうそうやって多分触れ回るような人だったんだと思うんですね。別に触れ回っちゃいけないっていうんじゃないんですけど、イエス様はあえてちょっと待ってって、ちゃんとあなたが人間らしい社会生活を営むことができるように、まずは祭司に体を見せて これ旧約聖書のに書いてあるんですけど、祭司が清いっていうと社会生活ができるようになっていったんです。でもこの人は社会生活なんてもうどうでもいい、こんなに教会で恵みをもらったらもう家族なんてもうどうでもいい、もうこの恵みだけで生きてきますっていう、イエス様ちょっと待って、ちゃんとあなたに社会の営みを与えてるから、そこで神を証ししなさいって言ってるような、私自身もですね、本当に神様の恵みを深く体験させられる時があると、もうこの世はどうでもいい、なんか信仰宗教じゃないですけど、もう神様だけ、あとは神様が食べさせてくれるし、もう何でもいいって思っちゃう時があるんですけど、でもイエス様っていうのは私たちがどう生きるかっていうことまでちゃんと気にしていてくれる。なんていうか、癒されて、そしてもうはい、あなたとの関わり終わりではもうどうでもいいよっていうんじゃなくて、ちゃんと祭司に見せて捧げ物をして、あなたがやっとこれから社会生活できるんだから、そこで大胆に自分らしく生きていきなさいっていう、そういう送り出しの言葉のように思ったんです。45節を見ます。しかし彼はそこを立ち去ると、大いにこの出来事を人々に告げ言い広め始めた。それでイエスはもはや公然と町に入ることができず、町の外の人のいないところにおられた。それでも人々はしようからイエスのところに集まってきた。まあ、結果的にはイエス様が追いやられてしまう、もう町に入れないっていうことになってしまったんです。この聖書の箇所は何を意味しているのかなって本当にお祈りしました。知らず知らずのうちに、良かれと思って福音を伝えてるんですけれど、イエス様を脇へ追いやってしまうこともあるのかなって自分を反省させられたんです。私はものすごい伝えたい派なんです。まあ牧師ですからね、もう本当聖書を見てるとすごい恵みがあるなと思うと、もう家でじっとしてらんないっていうか、もう本当だったら近所の人に触れ回って、もう神様今信じた方がいいよ、イエス様あなたを救ってくれさるから、この世の中は難しくなるけれど御言葉にすがって生きていけば大丈夫だからって、まあ一瞬触れ回りたいっていうか、もうチラシでも何でも配りながら、そうやってイエス様と伝えたいっていうぐらいの思いがあふれる時もあります。別にそれが悪いとか、そうしちゃいけないっていうことではないんです。でも私たちは本当に知恵深く伝道していかなきゃいけないんだ、恵みを表していかなきゃいけないんだ、自分がやりたいことをだけやって、あと聞く人はどうでもいい、結局私はやりたいんだ、伝えたいんだっていうだけでは、結果的にイエス様を追いやってしまう時だってあるんじゃないかなって思わされたんです。祈りながら、私が理想とする伝道は何かなって思わされました。伝えたいのはあるんですよ、皆さん問題だと思います。教会に来てたら、まあ、もちろんね、教会っていうのはいろいろあるんですけど、神様は素晴らしいです。私たちが人生のいろんなところを歩いていっても、死の影の中にも共にいて、そしてこの命は永遠の滅びとか地獄に行っちゃうとか暗闇に閉ざされるっていうことはもうないんですから、イエス・キリストの贖いによって皆さん救われるっていう、暗闇が覆うことがあったとしても、天を見上げると本当に御言葉の光はいつでも降り注いでくる。もうこの感動はですね、言葉では言い表せないんです。でもこれを祈り深く、そして伝えていきたいと思うことがあるんです。私は、まあ、この世の中の人の一人になりたいなっていつも思わされています。牧師だから結構難しいんですけど、私は結構伝道しようとするとき、別に福音の言葉じゃなくても、まあ同じようなことを一緒にするときもあります。クリスチャンなんだけど普通の人っていうか、クリスチャンなんだけど普通だけど何か違う人っていうか、 世の中に出て行って普通に社会生活してるんですけど、何か内側のイエス様はいつも輝いちゃうとか、振る舞い、私の振る舞いが、まあ、大したことないというか普通なんですよ。家庭生活して、ね、趣味もありますよ。だから友達もいます。で、誰も牧師がどうとか何を信じてとか聞かないんですけど、私が牧師であることは知ってます。で、牧師なのにそんなマラソンしてんのとか、牧師なのにそんなとこ行っちゃっていいのとか、そんなこともするのとか、まあ、いろいろあるんですけど、そうなんですよ、普通なんですよ。そうやって関わりをしていくと友達になれるんですね。でもまだ言いません。ここのうちの溢れるまで言いません。でも何か自分も教会行っていいの？言われる時があるんです。まあ、ぜひ来てよ。でもまだそれ以上は言いません。でもそういう関わりが続いていく時に、本当に私が神様の愛に生きてるかっていうことが自分で問われているっていうか、そしてこの愛が豊かに満ち溢れると神様の恵みが周りに伝えられていくっていう、これはすごく非常に難しいこともあるかもしれないんですけれど、普通の人で恵みに溢れているっていう。だから私たちはいろんなところに出ていきたい。家族が未信者であって、私はクリスチャンだからって背伸びをして生きる必要も全くない。失敗したっていいんです。ちょっとクリスチャンっていうかふさわしくないっていうか、いろんなものを抱えることがあったって私たちはいいかもしれません。でも私たちが御言葉で喜んで生きていくことは本当に必要です。私は開き直るわけじゃないですけど、許されている、愛されている、神様の真実は決して変わらない。私は喜んでそこに出ていって生きていきます。証ししていきます。言葉を語らずとも、ここにいるイエス様が輝いてほしいって、そうやって福音の宣教がなされていくことがあるんじゃないかなと思いました。もちろん喜びにあふれて、この人のようにもう街中に出て行って、そして大声を上げてイエス様すごいっていう、まあそういうふうに導かれたらね、そういう人も必要かもしれませんけれど、でも本当に私たちは一週間歩いていくときに、普通のところに出て行って、そして普通の社会生活をしながらも、ここにはものすごい宝が私たち持ってますからね。自分なんかの宝を見せびらかす必要なんてないんです。私の振る舞いを自慢する必要なんてないんです。私の人生なんて誇る必要もないんです。私の弱さを誇っていくって、なぜならば神が力強くこの弱い私を働いてくださるっていうことが証になってくるんですね。私はダメなの、私は何も知ってないの、私は本当であれば神様の恵みにふさわしくないと思ってる、でもこんな私を救ってくださる方がいるって、あんま言わない、ここ言わないんです、ここ言わない知恵っていうね。でも大丈夫、私の人生は支えられているって。ひろえさんの葬儀がこの前ありましたけれど、ご家族の方や親族の方は全員、まあ、普段は教会に行ってるっていう方ではありません、でもひろえさんのそのような葬儀の時に、本当に教会の葬儀っていうのは安心で、癒されていいですねって言ってくださいました。私もそのご家族と話す時にですね、いろんな趣味の話をしたり、聖書の話はしなかったんですけど、趣味の話をしたり、牧師って何やってるかとかいろんな話をしながら、ああそうですか、じゃあ私も教会に行っていいんですねって言ってくださって、まあ、ぜひ来てくださいって、まあ、そういうような一つ一つのことであるかもしれませんけど、私たちは普通の輝ける人間として今週1週間それぞれのところに使わされながら、うちに輝き、私を救ってくれたイエス様の恵みが自然と平和の光として周りに照らされていけるように祈り求めていきたいと思います。 お祈りをいたします。主なる神様、あなたの御恵みを感謝します。神様、私たち一人一人に御心を悟る知恵を与えてください。あなたが示してくださる真実を知ることができるならば、私たちは今週一週間恐れなく歩いていくことができます。あなたの愛を知らせてください。あなたの恵みの計画を私たちに語りかけていてください。静かな喜びにあふれて、私たちの周りにイエス様の福音が伝えられていけますように、お一人お一人の健康も歩みも守りください。イエス様のお名前を通してお捧げいたします。